岩手県議会だより第193号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更を希望される方は岩手県議会事務局議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は一旦発送を停止いたします。再開を希望する場合は岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に収録項目を紹介します。親子で楽しみながら県議会を体験。12月臨時会のあらまし、12月定例会のあらまし、議決の状況、委員会が提出した議案、請願の採択状況、県政に関する質問から、若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から12月定例会のポスターを作成しました。県議会からのお知らせ。事務局だより、親子で楽しみながら県議会を体験。令和6年7月27日に開かれた親子県議会教室には、小学校5、6年生の児童と保護者12組24名が参加しました。クイズで県議会の役割や県議会議員の仕事を学んだり、議事堂を探検して実際に議員席に座ってみたり、親子で楽しく県議会を体験しました。参加者の感想。高橋かなみさん、八幡平市立与力小学校6年。特に印象に残ったことは議員さんと名刺交換をしたことです。クイズでは大リーグの大谷選手と同じ母校で甲子園に出場した議員がいる、丸か×かという問題もあって、県議会を身近に感じることができました。保護者の高橋勝さん。私自身が興味を持って参加しようと誘いました。今回の親子県議会教室でリーダーシップや協力し合うところなどを意識し、将来的な社会参加を含めて何かのきっかけになればと願っています。佐々木蘭さん、北上市立黒沢尻東小学校5年。議事堂に入った時は最初とても緊張しましたが、後から嬉しい気分になりました。県民の代表が話し合っていろいろ決めているところがすごいなと勉強になりました。将来は県議会議員になりたいと思っています。保護者の千葉清人さん。孫にとって議員さんはスターのような存在です。こうした取り組みに参加するのは初めてですが、議員さんに興味を持つことが政治への興味につながると思います。写真が6枚あります。説明。1枚目、本会議場で県議会議長が着席している議長席を中心に、中央に参加した児童、左右には参加した保護者や県議会議員が並んでいます。2枚目、本会議場の議員席でクイズに答える児童たち、×の札を挙げています。 三枚目、議長室で県議会議長と児童がソファーに座り話をしています。四枚目、議事堂のロビーで県議会議員と児童が名刺交換をしています。五枚目、委員会室で県議会議員と児童が委員席に着席し質疑応答をしています。6枚目、本会議場の議員席で児童が発言しています。写真終わり。12月臨時会のあらまし。12月臨時会は12月23日に開催されました。会期は1日。知事から提出された令和6年度岩手県一般会計補正予算など7件の議案はすべて可決されました。議決の状況。令和6年度補正予算は一般会計1件が可決されました。その他の議案は農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し、議決を求めることについてなど、6件が可決されました。12月定例会のあらまし。12月定例会は、11月26日から12月9日まで開催されました。知事から提出された令和6年度岩手県一般会計補正予算など30件の議案は、すべて可決・同意され、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の廃止及び実効性ある学校の働き方改革を求める意見書など、9件の議案はすべて可決されました。また、請願は4件が採択、1件が一部採択、1件が不採択、2件が継続審査となりました。議決の状況。知事提出議案。令和6年度補正予算は、一般会計2件、特別会計4件、企業会計1件が可決されました。条例議案は、岩手県手数料条例の一部を改正する条例など、11件が可決されました。その他の議案は、防災行政情報通信ネットワーク次世代化工事の請負契約の締結に関し、議決を求めることについてなど、11件が可決されました。人事議案は、収容委員会の委員及び予備委員の任命に関し、同意を求めることについてが同意されました。委員会提出議案は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の廃止及び実効性ある学校の働き方改革を求める意見書など、意見書9件が可決されました。委員会が提出した議案。12月定例会では、意見書9件が可決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された意見書は次の9件です。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の廃止及び実効性ある学校の働き方改革を求める意見書。私学助成制度の充実を求める意見書。火山防災対策の充実強化を求める意見書。特別支援教育に係る環境整備への支援を求める意見書。防災・減災・国土強靭化対策のさらなる推進を求める意見書。災害発生時における信頼性の高い 情報提供体制の構築を求める意見書。生殖補助医療の理解促進及び利用しやすい環境整備を求める意見書。空き家等対策のさらなる充実を求める意見書。三陸復興国立公園の環境整備を求める意見書。請願の採択状況を。請願の件名は請願書の通り記載しています。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の3件です。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の廃止及び実効性ある学校の働き方改革を求める意見書の提出を求める請願。私学助成の充実強化等に関する請願。私学助成を拡充させ、教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちに行き届いた教育を求める請願。採択されたのは次の1件です。岩手県における困難を抱える妊産婦に対する支援の充実強化を求める請願。一部採択となったのは次の1件です。医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置を求める請願。不採択となったのは次の1件です。家族従業者の人権保障と女性の自立促進の支障となっている所得税法第56条廃止を求める請願。継続審査となったのは次の2件です。盛岡一高バレーボール部に関わる調査検証委員会設置についての請願。ゲノム編集食品の表示義務化を求める意見書提出の請願。県政に関する質問から。12月2日から4日まで行われた一般質問では、9名の議員が質問に立ちました。その中から、それぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と、知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。12月2日月曜日、一般質問。1人目、自由民主党、城内義彦議員、宮古選挙区。県営建設工事の入札制度について。令和6年2月定例会の一般質問で、地域企業の受注機会の確保や、積算を含めた技術力を高められる入札制度や仕組みづくりなどについて取り上げました。県は入札動向や業界団体の意見、他県の動向等を踏まえ、適切に対応していくとの答弁でした。公共事業が減少している中、施工実績の有無が受注機会の確保に大きく影響しています。県営建設工事の総合評価落札方式について、業界団体からどのような意見が出されているか、現行制度の課題と認識、見直しに向けた検討状況等、県の対応について伺います。
県では、業界団体との地域懇談会を開催しており、復旧復興事業の完了など、工事発注件数の減少に伴う受注機会の減少により、実績づくりが困難となる企業があることや、実績のある企業に落札が固定化されることなどの意見が寄せられています。県としても、総合評価落札方式では、施工実績の有無により受注機会を確保できない企業の増加が見込まれることが課題であると認識しています。こうした課題や業界団体からの意見を踏まえ、施工実績評価を緩和する方式で総合評価落札方式を見直すこととしており、 工事成績評定の評価対象期間を現行の過去5年から10年に延長するなどのほか、施工実績の有無が評価に影響を及ぼす評価項目を極力除外する入札方式を新たに導入し、令和7年度からの施行に向けて準備を進めています。今後も業界団体のご意見を伺いながら、適切な入札制度の運用に努めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. サケマス類の海面養殖の展望。2. 水産物生産加工流通の一体化。3. 県立病院の経営改善。4. 最低賃金の引き上げに伴う支援策ほか。
二人目、岩手県民クラブ無所属の会、村上浩一議員、盛岡選挙区。再生可能エネルギーの導入促進について。本県は風力や地熱といった地域資源の保存量に恵まれており、これらを活用した再生可能エネルギーの導入を積極的に進め、市町村や事業者等への支援などを図っていくべきと考えます。第二次岩手県地球温暖化対策実行計画に掲げる2030年度の再生可能エネルギーによる電力自給率 66% に向けての進捗状況と課題、今後の取り組みについて伺います。
令和5年度の再生可能エネルギーによる電力自給率は、新たな風力発電や地熱発電施設等の稼働により、前年度から 4.7 ポイント上昇し、45.7% となりました。確実な目標達成に向けて、風力や地熱、太陽光、バイオマスなど、地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入促進に取り組んでいく必要があります。特に地熱は、推定利用可能量が全国2位と高いポテンシャルを有し、発電の安定性においても優れているものの、地熱蒸気の効率的かつ確実な掘削や多額の開発費用等が課題となっています。地表調査や掘削調査への支援の拡充などを検討しながら、地熱発電導入量の拡大を目指している国の動きのほか、技術開発や開発事業者の動向なども注視しながら、市町村と連携して導入促進を図っていきます。風力発電や太陽光発電の導入には、適正立地による環境との調和が重要と認識しており、市町村と再エネ促進区域の設定に向けた意見交換等を進めます。再生可能エネルギーのさらなる導入が図られるよう、引き続き取り組んでいきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 人口減少対策への取り組み。2. 学校給食無償化。3. 金色の風の生産戦略・販売戦略。4. 犯罪被害者支援ほか。
3人目、希望岩手、五日市王議員。二戸選挙区。経済対策補正予算の基本的な考えについて。予算編成で最も強く求めるものの一つは、企業の賃上げ環境の整備です。岩手県の最低賃金は、10月から59円上がり、952円になりました。労働者側には朗報ですが、会社側には大変厳しいものです。人口減少や景気低迷で企業の業績が伸び悩む中、物価高騰による経費増加に加え、この最低賃金への対応は死活問題となっており、特に県北沿岸の企業はこの対応に苦慮しています。このままでは事業継続が厳しいという声が強まる中、しっかり行政が支援していく必要があります。全国に先駆けて実施した賃上げ補助金を基本に、 幅広に対応する補助金の継続は不可欠です。賃上げ補助金の補正予算への計上も含め、補正予算編成にあたっての基本的な考えを伺います。
今なお続く物価高の影響を受け、困難な状況に置かれている生活者・事業者を支えるため、賃上げ支援をはじめとする必要な対策をできるだけ速やかに講じることが重要であり、県としてもすでに具体的な事業の検討に着手しています。賃上げ支援については、現下の最大の課題であると捉えており、これまでの支援策からさらに踏み込んだ支援として、単価の見直し等も念頭に制度の検討を進めています。補正予算案は年内をめどに提案できるように準備を進めており、賃上げ支援対策の拡充に加え、LP ガス使用者の負担軽減策や、畜産経営体に対する負担軽減策などを盛り込み、県民に寄り添いながら喫緊の課題に臨機に対応していきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、県北の農業振興。2、消防団の処遇改善。3、家畜伝染病。4、地域医療ほか。
12月3日火曜日、一般質問。一人目、希望岩手、那須川新議員、花巻選挙区。スポーツ文化分野のグローバル人材育成について。ビフォー優勢、アフター優勢。2009年の春の選抜大会準優勝を起点に、岩手の少年少女たちの意識は大きく変化し、岩手から世界で目覚ましい活躍を遂げる、キラ星のごとき若手逸材を輩出するようになり、県民に夢と希望を与え続けています。環境を整備し、正しい指導方法のもと、個の素質を伸ばしていくことで、岩手県はまだまだ世界に羽ばたくグローバル人材の育成ができると確信しています。若者への知事の期待や思い、政策への反映についての考えを伺います。
本県出身のアスリートや文化人が、様々な競技分野で世界を舞台にした素晴らしい活躍を見せ、多くの県民に感動と勇気を届け、県民に活力をもたらしています。県では国内外の競技会で活躍するアスリートの輩出に向けた競技力向上、一流の文化芸術に触れる機会の提供や意欲的な創作活動等の支援を岩手県民計画2019-2028に掲げています。スポーツ分野においては、岩手スーパーキッズ発掘育成事業を実施し、国際的に活躍するトップアスリートの育成を進めています。文化分野においては、世界的に活躍する一流の芸術家による講演の鑑賞や学校等への芸術家の派遣などにより、国内外から評価される人材が育まれる環境づくりに取り組んでいます。今後も映像分析などDX を活用した新しい指導方法の提供など、世界レベルを体感できる環境の確保を図りながら、スポーツや文化芸術の分野において、世界で活躍する人材の育成を進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、青年貢献制度、任意貢献制度の普及・活用状況。2、死亡相続ワンストップサービス、お悔やみ窓口、推進の支援。3、第2期復興創生期間後の共助社会の担い手への支援。4、中小企業の生成 AI 導入支援等ほか。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。